スガッツさん。
はい。
どうも。ありがとうございます。来ていただいて。
あ、ありがとうございます。はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけれども。
はい。スガッツです。こんにちは。
こんにちは。
はい。平日の昼間からね。
はい。
こんなの来るの、ね、
爽やかなラジオ。爽やかなラジオね。はい。何ですか。
こんなの来るの、まともな仕事の人じゃないよね。こんな日にね。
こんな時間にね、そうですよ。もちろん、はい。もちろんそうですよ。まあ、だから今にさんは一応、はい、うん、普通のサラリーマンですから、はい、だからずっと出れてないんですよね。
はい、まあ、僕は結構ね、呼ばれれば大体来ますんで、
はい。はい、
すいません、何度も出てしまって。
いえいえ、とんでもない。はい、まあ、嫌なリスナーもいるでしょうけど、はい、別に嫌じゃないリスナーもいるでしょうし、
はいは
い、あり
がとうございます。
もしかしたら嬉しいリスナーもいるかもしれないですし。
はい、光栄です。ありがとうございます、
はい。はい。それはもう皆さんの好き嫌いはあって当然なので。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ近況を報告いたしましょうか。
はい。ね、前回収録したじゃない。
はい。
あの次の日にね、タイに行ったんですよ。
そんなことも言ってたような気がしますね。
ね、ラジオでは言ってないから。うん。そう。でタイに行って、まあ、約2週間ぐらい。
長い。
だらして参りました。
はい、別に何かこう目的があったとか。
そう
で、ま、天体映像を作るとか、そういうことはなく。
ね、これ言ったかな、毎年僕ね、11月って、高校2年生の時から、毎年11月って絶対嫌なことあるんですよ。
言ってないね。
え、言ってなかったっけ。
ね、
しかもね、
なんか同窓会を年一でやるっていうのは、それとは別の話。
それとは違います。ね、しかも、ピンポイントで11月の2日なんです。
怖いね。そんなことが。
結構、これ本当冗談抜きで、
はい、
ね、最初のうちは嫌なことが起きてたの、毎年11月2日に。高校2年生の文化祭の時からね。
はい、まあ、ちょうど文化祭だったんですか、うん、それが。
その時は文化祭だったんだけど、はい、で、嫌なことが起きてたんだけど、逆に、30超えたぐらいから、ちょっと11月2日ってね、節目、何かこう、なんか大きい出来事が起きるようになったの。いいことも悪いことも。
はい、特に善悪に限らず。
うん。だけど、結果的にそれは、その時にいいことだったとしても、後々悪いことになったりする。
なるほどね。
家を契約したりね。
うん、なるほどね。はいはい。うん、はい、
まあ、その時は、あ、今年はこれだ。
うん、
いいことがあった。
よかったよかった。
もう今、不良債権じゃないですか。まあ、あんまり言いませんけど。
はい。あれ、だってなんで家なんか契約したんですか。スガッツさんの。
いやいや、あんまり言いませんけど。
なんかあれ、ちょっと、うん、あれ、封印していた記憶が、蘇りそうな気がするんですけど。
そんなことだったりとか。スガッツ
さんに閉じ込められていた記憶が、
うん、そう、まあ、あとね、そんなもろもろね、はい、あと本当に今言っても嫌な気持ちになるから言わないようなこととか、
よっぽどですね、
はい、そういうことが11月ぐらいにの2日にわたって出てあるんですよ、
はい、
だから3年ぐらい前から11月をまたがってちょっと日本じゃないところにいようかなと思っているのね。
それは日本から逃れると陰陽的なあれですか、肩たがいみたいな、
まあ、それ別に誰かにそう言われたとかじゃなくて、うん、僕が勝手になんかその、まあ、それにカッコつけて言ってるのもあるんだけど、
タイってあんまり時差ないよね。
2時間です、
ね、時差とかじゃないってことね。
じゃないです。
日付変更線
は日本で
トリックみたいな、あなたの好きな島田総司とか、
うん、じゃないけど、
あれか、赤株刑事とかみたいなトリック、
まあ、あの島田総司の前めまいって話がまさにそういう話なんだけど、
ほうほう、
これネタバレしていい？
てかもうやっちゃったじゃん。
っていうか、うん、今から読む人はちょっと2分ぐらい聞かない方がいいと思うんだけど、はい、ひどいんですよ。
悪い意味でひどい。
うん。ね、
島田総司先生でしょ。
島田総司先生なんだけど、うん、本当これ今から読む人は絶対聞かないでほしいんだけど、
はい、
三崎通太少年という少年がいて、
うん、
そいつの手記が残されて、でそこから始まるのね。
はい。
で、朝起きたら地球が滅びてるんですよ。
え？
うん、
SF？
でそう思うじゃない、
はい、
で朝起きたら地球が滅びてて、今までのマンション、マンションも、うん、もうボロボロになってて、
うん、
しかも入り口降りてったらなぜかそこに土俵があって、
相撲の土俵、
うん、で見たこともない 人が、真っ黒な人が相撲を取ってるんです
よ、うん、あけぼので
、うん、それまた外に出るじゃない。そうしたら真っ黒な人が、
はあ、
ウサギのお面とか、
え、
動物のお面とかをかぶって奇妙な踊りをしてたり
だから殺人事件の謎解きミステリーとかではない、
まあ、それも絡むんだけど、
え、
まあでも、基本的にそれちょっと大きな吸引、牽引力となって、
はい。まあ、最初その中でまた殺人事件起きたりするの？
起きたりもするんだけど、
でも、設定がでかすぎてね、
そこは話しません。
殺人事件ぐらいどうでもいいよね。うん、
でね、
はい、
要はそういうもう、だから僕が寝てる間に、うん、僕だけが助かって、他の人はみんな、もう地球が滅んで、
黒いやつは人間じゃないっぽい感じなんだ。
なんか人間、生き残った、ちょっとおかしくなっちゃった人間、
うんうんうん、
で、外ももうボロボロになってるんですよ、
うん、
崩壊しまくってるの。で、それがこうもうどういうことだ、この式はなんだ、妄想かみたいな感じで、
式だもんね、
うん、進んでいくんだけど、はい、まあ、三田良清っていう探偵がいてね。
ああ、はい、それは知ってますよ。うん、あれ、それも出てくるの？
あ、出てくる。あの、三田良シリーズなんで。
え？
で、最終的に、まあ、三田良が、うん、石岡君、これはね、すべて現実のことなんだ。どういうことだ、三田良って言うじゃないですか。
まあ、本当には地球滅びてないよって。
うん、そうしたら、なんとね、
はい、
ちょうど、その東南アジアの国に同じ建物を作って寝てる間に睡眠薬で寝させてる間にそこに移送させて起きてそこで起こさせて、だから要はね、その焼けただれた真っ黒な人とかそういう人はただの東南アジアの人でたまたまそのウサギのお面とかかぶってるのも東南アジアでお祭りが開催されていて、
うん、
そういう恐ろしいトリックがですね。
じゃあ、あけぼのって俺が言ったのは、割と当たってたんで、
それはそう、東南アジアの人が日本人好み、うん、日本人好きみたいな人で、
うん、
なんか趣味でその土俵を作ってたみたいな、そういう驚愕なトリックの作品がめまいなんですけれども、
キャンの納得はいくわけ、それだけ聞くと、別に小学生でも、うんう
ん、いや、あのね、最初のうちに、うん、僕はちょっとおかしいと思って、頭をはっきりさせようと思って、
はい、
顔を洗ったらその渦がこう右回りになんか落ちていったみたいな、はいはい、
コリ
オリ、それがそう、
げ、
うん、だから日本だとこれは左回りなんだ、
はい、
みたいな、
はい、
そこがちょっとあれなんだけど、
はい、
あのトリックっていうかそのヒントなんだけど、
なんでそんなこと描写するんだろうけど渦が、
まあ、ただあの、ね、
右回りに、
まあ、そう、ただそのめまいっていうのはちょっとフォローすると、
はいはい、
島田宗司先生の名作の先生術殺人事件って話があって、
はい、パクられたやつね、
そう、島、金田一にパクられたやつね、
はい、金田一少年ね、はい、金田一って横溝正史がパクったみたいになっちゃうからやめなさいよ
でね、その先生術殺人事件を愛読する少年、それが三崎藤太くんなんだけど、
はい、
それがその三崎藤太が先生術を愛読するあまりに自分でもやってみたら実際にできちゃったって話なの。
先生術のトリックを。
そう。
それもネタバレになるけど。え？
ああ、そうなんですよ。
ああ、ああ、
死体をつなげ合わせたら。
まあ言っちゃったよ。
実際でき、はい、両性具有の人ができた、
は
い。で、それも初期にそう書いてあるの。
うん、
だからこれどういうことだみたいな感じで、まあ進んでいくんですけれども、うんうん、とても面白い小説なんで。
何が被ってるの？俺の言ったこととい
やいや、うん、そう、そういう、まあ、時差というわけではない
です。はい、そうですね。
はい、僕はその11月にそういう嫌なことがあるから、毎年行ってて、うんうん、はい、まあ、それで実際ね、去年とかその前の年とかは、嫌なことなかったんですよ。
うん。
うん。だから、まあ、これはもう大丈夫だわい、
まあ、何か大きいこともなかったんだね。だから、
別になかった、なかったですね。はい、まあ、40になってからないのかな、だから逆に。うん、
どっちが、ね、原因なのか分かんないですけど、
うんうん、そう、ただ本当に言えないぐらい嫌なこととかはあったの、今まで、
うんうん、
で、まあ、うん、そうだったんで今年も行って、まあ、そういうわけで今年は行ったんですけれども、はいはい、
大丈夫でした？
ありましたね。
あ、じゃあもう前提が崩れたっていうか、海外行こうと40過ぎようと、
うん、
まだ11月2日の呪いは続いていた。
そう、あのねまあ今、まあ、僕どっか行くとかじゃないんだけど、今回ね、ピンク色のガネーシャ、
はい、
有名なとこあるじゃないですか。
象の頭のやつじゃなくて、あれ、
でっかい
7プラザじゃなくて、ゲーソンプラザ
のじゃなくて、はい、バンコクから1時間半ぐらいのとこに、
うん、
まあ、寺院があって、そこで、
うん、
こう寝っ転がったね、ピンク色のガネーシャのでっかい像があるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれを見に行ったのね。
うん、
うん、そうね、 あのでそこってそのガネーシャの周りになんかネズミの銅像があって、
はい、
でそれって生まれ月によって色が違うんですよ、タイって、
うんうんうん、
でその自分の色に対応したネズミに願い事を言うと最速で叶えてくれる、
はい、
っていうので結構人気のスポットなのね、
はいはいはい、
で僕は金曜日生まれなんで青なんですよ、
はい、
で青のネズミに、まあ、願い事を言うわけですよ、
うん、
でね僕ねすごい健康なんですよね、
うん、だから現在ね
今現在ね、うん、だからもう健康とか二の次でいいんで、
うん、
まあ仕事とか、
うん、
まあそれねあの言ったわけです、そういうことを、うん、健康とか二の次でいいんでっていうのをまず最初に言ったのね。
まあねだから一応優先順位というものがあるから、
うん、そう、あの一番優先をこう強くした、
はい、気を使ってねそういうふうに
言ったわけですよね。そうしたらねあの帰りにねタクシーでもろ追突されて
ほう
あのしかも入り口の門の本当にすごい手前のとこなんですよ、う
ん、あもう出るか出ないか寺院から
とこで寺院っていうかね寺院の城下町みたいな感じであ るんだけどその城下町に入るか入らん出るか出ないかぐらいのところ、うん、で三代玉突きの先頭だったんで全然大したことはなかったんだけど、
うんうん、
バンッキーって音がして、あ、後ろぶつかったなと思ったら、こっちもバンって来て、
うんうん、
事故ったんですね。
それは運転手が悪かったの？誰が悪かったの？
一番後ろの人が悪かった。
悪かった
の、うん、
あ、じゃあ、その後ろの人が押し出す形で、こっちまで来たっていう。
そうそう。そんな。
で、むち打ちとかには？
あ、全然なってないです。
じゃあ別に。
うん、まあ、でも
そでも健康は二の次だって言ってるのに体を守ってくれたとも考えられるよね、
うん、そう でねそこであの今回の旅行ね、うん、あの僕普段行くときは別に、ね、なんとなくこう崩れた英語とかさそういうので通じるじゃない、うん、
タイって、はいはい、
だからあれだったんだけど、まあ、今回嫁と行ったんですけど、うん、嫁がもうもっとタイの人とコミュニケーション取りたいからって言うんであのポケトーク的なものをね、
はいはいはい、
あの買って持ってったんですよ、
はい、
だけどあれってなんか恥ずかしくて使わないんだよね。
あ、そう。
うん。
いやそれはあなたの問題だから別に。
うん。だから今までほとんど使ってなかった。
ポケトーク作ってる会社に文句言っても、あ、そうなんですかってならないと思うけど。
うん。うん、あのそう僕たちはちょっとコミュ障だったんで、うん、買ったはいいんだけど全然使ってなかったんだよ。
うん、
だけどその事故の時さすがにね、なんかちょっと首大丈夫ですかとかそんなので使わなきゃなと思って。
はい。
首が大丈夫ですかとか。
え、なんで菅さんが誰に言ったの？
いや運転手さんとかそういう。
なんで運転手を気遣ったの？
いやいや気遣うじゃないそれは一応さ。
いやいや、まあ、気遣うのはいいんだけど、うんうんうん、なんかこうあの、
うん、
損保の CM みたいな感じで絶対必要なやり取りではなく。
うんうん、まあ、ただ、ね、あとねあのね保険のやり取りみたいなすごい向こうでしてて。
うん、だから
あ、うん、向こうでね。うん、
向こうで、
ね。
事故とは別に、
ね。そうそう事故とは別に。だからすごい待たされてたの。
うん、
なんかヤシの木の下みたいなところで、
はいはい、
ずっと待たされてたから、はい、あどれぐらいかかりますみたいなこと言ったりとか、はいはい、そんなのでこうしてたんです
よ。まあまあそれはわかりますね。
う
ん、はい、
したらねこうまあ大丈夫です、
うん。
もう少しお待ちくださいみたいな感じで。タイ語で向こうで話すとこっちで日本語で言ってくれるんだけど、うん、
コップンカップマイペンライ
そうそうそんな感じ問題ありませんみたいな感じ
マイペンライっていうふうに
そしたらなんかね、ま、ペラペラ喋るんだよね、うん、向こうの人が、
うん、
そしたらあなたはさっき一度死にました
怖い怖い怖い
でもきっとガネーシャが守ったでしょうみたいなことを言うわけ
で、はい、
あやっぱそういうふうに通るんだなと思って
私そんな複雑な会話できるんだ
ね、うん、あのね結構できます、
うん、
だからなんかね本来だったら死んでたのをこの程度で収めたよみたいな、
うんうん、
なんかそんな言い方を別に寺院の人とは全く関係ない運転手のおじさんが僕に言ってくれたんですけど、
うん、
あまあそんなもんかなと思ってねそんな出来事
本当はね、
うん、
もらい事項は交渉できないんだもんねだって
あでもねよくわかんない、ね、
でも事故の3分の2はもらい事故なんだそこでこれ何の真似かわかります
それなんか保険のあれですか
小田裕二いいデザイン損保
あの土屋太鳳さんと出てるやつね
そうそうそう、
はい、
そうだからでも事故の3分の2はもらい事故なんだそこで
そうまあ、でも全然僕らは
東京海上グループのいいデザイン損保。
はい、はい、それですね。
うん、どうしたこの保険をうまく使えるんだどうやってポケトークで会話すればいいんだ、
うん、でもね、本当ポケトークね、おすすめです。恥ずかしくなければおすすめ。
うん、まあ、その、でもそれは最大の難関ではあるけどね、恥ずかしいって言ったら、
うんうん。そう、でもね、そういう時にはやっぱり役立つなと思いましたね。
てか保険はちゃんと入ったん
ですか、ね、あ、もちろん、もちろん。うん、僕は毎回入ってるけど、
はい、
うん、別に何にも。
何デザイン損保
ね、僕はね、なんだっけ、住友海上。
はい。
に毎回入っています。カップルプランみたいな。
はい。
はい。
わかりました。
うん、まあまあ、そんなタイですね。あとはもうずっとタイで、一応ね、食事したりとか、
うん、
まあそういうのはちょっとこうあげたりしてましたけれども、基本的にはね、ずっとね、なでしこ寿司の炎上をずっとウォッチしてました、ね。
ああ、ネットで。
そうです。
タイでも話題になってるんですか？
なってない
です。なってないですよね。もちろん。まあ日本でもそこまでは、話題になってるん
です、うん、でもね、
なでしこ寿司は女の人のお寿司の、
う
ん、
そうです、
まあ、なんか、主張が正しいんだか正しくないんだか、よくわかんない話ですよね。
うん、なんかね、よくわかんない。
実は、すごく真面目というか、本格的なお寿司屋さんで、うん、で、女性が握っちゃダメなんですかっていう、ちょっとフェミニズム的な文脈かと思ったら、意外とそうでもないっていう感じの。
だあれは。
お寿司屋さん自体がちょっと。
そうなんだよね。
なんていうんですかね。別に全然いいんですけど、うん、ちょっと、
まあ、
遊び系っ
ていうか。
ガールズバー的な。
うん。あれね、僕、まあ、行ったことはないんだけど、
うん、
多分僕がちょっとお世話になってるところの系列なんですよ。う
ん、お世話になってる
というか。ね、撮影とかそういう関係で。性的な意味で。いや、違います。で、いつも僕が使うスタジオに、
うん、
毎回ね、パンフレットが置いてあるのね。
はい。
うん。で、それはよく見てたんだけど、
うんうん、
まあ、そのパンフレットからしてもね、やっぱメイドカフェのお寿司屋さん版みたいな、うんうん、なんかそういう感じだったから、
うん、
なんかそういうお店なのかなって思ってたら、
うん、
ね、結構文章とか見ると、炎上の元になった文章とか見ると、
うん、
なんかちゃんとしたお寿司屋さんとして、女性としてやってますみたいな。
うん、まあ、ね、美味しんぼで言うところの、夏子さんだっけ。
あれでしょ、
夏江だったっけ。
じゃあ逆になぜ女性とか男性とか言うんですかみたいな人でしょ。
歌舞伎役者の人にね、言われるやつね。
それね。
玉三郎みたいな人に、ね、
それ炎上で、もう嫌っていうほどそこのコマが使われてましたよ。
ああ、全く美味しんぼを知らない菅津さんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ツイッターとかの、
そうそう。
流用されてる画像で、コラ画像で。
クソリップみたいので、はいはい、そこだけのコマだけこう使われてるのが死ぬほどありましたけど、はいはい、そう、ね、だから、大変だよね。
え、ちょっと待って、
いや、大変だなと思って見てました。
何かこう、独自の情報とか、視点とかは。
いや、ないですけど、そう。うん、でもね、うん、まあ、だからちょっとそのね、で、あと毎回僕、通るしね、近くをね。
まあ、秋葉原なんです
か。そう、だから、なんかさ、多分、パンフレットのノリとか見てても、まあ、やっぱ本人たちも正直メイドカフェ的な感じで、やって、
うん、
僕の邪推ですよ。邪推だけど、はい、後付けでああいうこと言ってないかなって気もちょっとしちゃうんだよな。
まあね。まあ別にいい悪いっていうことではないですけどね。オーナーがそういうプロモーションの仕方をしようとしたら滑ったっていうか、ちょっとトラブったっていう話ですよね。なんかね、
それがあれな気もする
な。善悪ではないけど、
うんうん、
やり方が間違ったっていう。
ね、そう、ただその炎上をね、タイの南国でずっとこう寝そべって見てるとさ、
うん、
やっぱググったりするわけですよ、僕が、
うん。
結構ね、怖いの出てくるんだよね。
どういうこと？
なでしこ寿司の、
うん、
ね、なんか猛烈に恨みを持ってる人のアカウントとかで、
なでしこ寿司に猛烈に恨みを持ってる人は存在するの？
あ、いや、それが、
うん、
しかも2012年とか、
歴史が結構深いんですね、うん、
なんかで、その人の言い分だから分かんないんだけど、
うん、
お散歩オークションをなでしこ寿司がしてて、
お散歩オークションってなんかゲームアプリですか？
いや、要はそのね、入札式でお金をどんどん入れてって、うん、一番最高額の人が そのお寿司屋さんの女の子、
うん、
とお散歩ができる。
あ、もうお寿司関係ないんだ。
うん、あとかっこ泊まりも OK みたいな。
ほう。
でそれも結構炎上で叩かれた部分なんだけど、うんうん、まあ要はそれに対してあの自作自演でどんどん上乗せで入札されてって、
はいはいはいはい、
300万払ったっていう人がいるんですよ。
どっちもどっちって感じがしますけど、
うん、でその人が、うん、なんかいろいろ書いたりとか、うん、あとその人がなでしこ寿司の他の人のなんかお店の人の偽のアカウント作って、
うん、
なんか悪いこと書いたりとかしてて、
その人被害者というか、恨みを持っている人がなでしこ寿司の人を語って偽アカウントを作って、
うん、そう
複雑だな。
で
なんかそれ島田総司の作品でそういうのあるでしょ多分。
だからね、そんなぐちゃぐちゃがいろいろあったりとかしてね、はい、結構闇が深いなと思ったりしましたけど、うん、そんなことをずっと
タイで、うん、ヤシの実の下でヤシの木の下で、
そうあの初めて僕あのヤシの実の、
はい、
ウォーターを飲みました。
はい、そういうのずっと見てて、
う
ん、
それ飲みながら、そうそう、
気にするな気にするなって
マイペンライバン
ピーナーとマイペンライマイペンライポケトークが通訳してる。
そう、そんな感じでしたね。
なるほどね、うんうん、よかったじゃないですか。
はい、よかったです。
こっちはいろいろ大変ですよ。
どうですか、どうでした
ね。まあ、それこそ11月2日なんかは怪談師、
はい、
イベントでね、
うん、怪談師、
はい
はい、歴史の師でしたよね。
そうです、そうです、
はい。
まあ、いたこさんが暴走してる、
うん、
なんか大変だったし、昨日なんかは稲フェス、はい、うん、稲川淳二フェスティバルで、まあ、いたこさんが暴走してるのが大変でしたし、まあ、あの、嘘嘘、稲フェスではね、いたこさんはすっかり大人でした。さすがに稲川淳二さんの前では、
うん、
あの、我々と一緒にやるような時のノリではなかったですけどね。
僕も一回、ほら、テレフォン人生相談、
はいはい、
スカイプ人生相談で相談してきましたもんね。
そう
ですね、あとイベントでも僕一回お会いしてるし。
そうですね、はい。
あのちょっと一つだけ、
あ、はい、
いたこさんってさ、タイの前の国王に似すぎだよね。
前の国王に、まあただ前の国王ってハゲてハゲて、いやいやいや、まあ、いたこさんもハゲてないんだけど、
うんうん、
あのおでこ広くないよね。
でも似てますよね。
目がね、
もう結構前から思って
て、目は似てるね。
そう、
うん、
それだけです。
彫りが深い目はしてますね、確かにね、うんうんうん、
はい。でじゃあいたこさんが暴走して、
あ、まあ、別に暴走してないっていうか、まあ、いつものことなんで、はい、逆に稲フェスの時のきちんとおとなしい、
はい、
最終的にちょっと涙ぐんでるっていういたこさんの方が特殊、異常なんで、はい、うん、そっちの方がね。
そうです。どうだったんですか。
あ、もちろん盛況に終わりました、どっちも、うん、
お、
まあ、イナフェスなんかはね特に、うん、まあ、あの稲川淳二さん、
はい、
ちゃんと舞台で共演するのは自分は初めてかな。テレビ番組ではね、あのご一緒したりして楽屋で挨拶とか、あの収録後に挨拶とか、まあ、それぐらいは何回かしてますけど、うんうんうん、がっつり絡んだのは昨日が初めてかな。
でもなんか一つの到達点じゃないそれって。この階段やってる人にとってさ、一緒に、
そうですね、
うん
うん
う
ん、
僕が島田総司に会ったらやっぱ到達したと思うもんね。
まあ、その前に俺 あいつ島田さんの悪口言ってましたよって絶対リークするけどね。チクるけどね。
めまいのネタバレしてた
って。そうひどいってはっきり言いましたからね。チンコロするけどね。
まあでも最近のひどいけどね。
いやいや、まあそうですよね、
うん
うん。まあ、まあイベントの内容はね、さすがに来てない人に言うわけにはいかないんで、はい、ちゃんとお金払ってきてる人たちがですが、
うん、
まあ打ち上げ、
はい、
もうだいぶ盛り上がりましたね。
おー、いいですね、
うんうん。やっぱりまあせっかくなので稲川さんともお話しするんですけども、
うん
うん、やっぱね、すごいね。何がすごいって、変わんないの。
喋り方とか？
そう。もうイベント自体も、まあもちろん、あの、稲川さんの台本とかが別にあるわけじゃないから、
うんうんうん、
その場でバーって喋ってもらうんだけど、
はいはい、
まあ止まんないよね。
も
う大幅に時間はオーバーするし、何やっても、どんな話を振っても、うん、てか振らなくても、
うん、
一個階段が返ってきたりとか、
うん、
あの、 何か、そうそう、まるまるって言えばね、まるまるまるまるまるって、もうすごい話すわけよ。もう結構年でしょ、70後半ぐらい。
ですよね。ね、うん、
なんですけども、まあ、それもすごいし、まあ、それは舞台の上でそうなんだけど、
うんうんうん、
打ち上げの普通にうちらみたいな、まあ、コッパじゃないですか。
まあ、稲田さんから見れば、後輩たちというかね、はい、うんうん、
と話すときも、はい、うん、変わんないの。本当に。
でもそれめちゃめちゃいい人ってことだよね。
そう。うん、あれすごいね。だってお金取ってるわけじゃないさ。
うん、
本当俺、このラジオなんか、うん、お金なんか一切取ってないんだから、お前らにはちゃんとした会談やんねえよって常々公言したけど、
はい、
反省したよ。直さないけど。そのスタンスは崩さないけど、
うん、
稲川さんはすごいなと思った
ね。すごいっすね。へ、結構じゃあ、長い間話できた感じ。
うん、もちろん、うん、っていうかこっちが無理やり止めない限り止まんないんで、
うん、でも最高じゃないですか、うん、それ。へえ、
すごいいろいろ話したっていうか、うん、まあ話してもらったね、
うんうんうん、
向こうが100喋るときにこっちは1ぐらいですけど。
へえ、うん、他にどういう方いたんですか。
まあたくさん、それはまあ、うん、今それを全員ね、1人2人あげて全員あげないわけにいかないから、そうなってくるとめんどくさくなってくるんだけど。
まあじゃあいろんな方
がいて、いろんな方がね、
はい、うん、よかったですね。
だからまあ BB 五郎さんとか、うんうん、長州小力さんとか、
あ、小力さんもいたんだ。
ですね。だからそのタレントっていう意味で、
はいはい、
あまりその怪談界隈ではないので、
うんうん、そうだね、あんまイメージないもんね。
小力さんでもあれですよ、オカルト好き、
ね、うん、あ、そうなんだ。
ですね。だからうちらのことは昔から知ってますよ。
へ
え、まあ、前も一回飲んだことあるんですけど、
うんうんうん、それラジオとかも聞いてんの？
それは分かんないけど、うん、まあ、テレビとか見てるね。
へえ、結構いろんな人がね、40人の中にいますね。そうしたらね、
はい、40人、
うん、あ、まあまあ、小力さんは聞いてないにしても、
あ、リスナーの中、
リスナーの中でもね、
うん、
うん、
ビビゴロウさんはなぜかずっと僕のことを結城さんって言うんです
はい、
ほら、俺ってこういう感じですから、
うん、
下の名前で呼ばれないんですよ。
まあそうですね、吉田さんですよね、大体ね。
で、まあ、
う
ん、まあそれはそれでいいんだけど、吉田会長は多分、ね、うん、呼びやすいんですよ。
はいはいはい。
まあ、それはそれで良かったなと思うんだけどね、うん、こういう、わざわざ会長みたいな、
はいはい、
変な、うん、まあ、他の世間一般の人が見たらドン引きだろうけど、自分こと会長って呼ばせてんのみたいな。で、別に俺呼んでもらいたくてやってるわけじゃないんだけど、で勝手にみんな呼ぶんだよ、うんうん。俺だってみんなに会長って呼べなんて一言も言ってないし、うんうん、どっちかというと世間一般から見たら恥ずかしいからやめてほしいぐらいなんだけど、積極的にみんな会長って呼ぶよ
ね。はいはい。
でもそれは多分、ちょっと距離があって、で、かつちょっとまあ、冷たくならない。
そうです
から、みんなが、みんなが呼びやすいんだろうな、その距離感として、と、私は思ってるんですよね。
はい。
で、そういう感じじゃないですか。だって俺、寿司屋でアルバイトしたとき、個人の視野ですよ。
はい。
そして、そこそ、なでしこ寿司。
なでしこ寿司的な。
よりももっと、うん、何十年もやってる、
はい。
大将が一人で、ね。
そんなことしてた？
江戸っ子の大将が、うん、まあ、学生の時ね、
うん。はい。
江戸っ子の、チャキチャキのそういう、まあ、北海道出身だけど、はい、まあ、新宿の寿司屋ですよ。うん、一人で切り盛りしてるような、
うん、
切符のいい、うんうん。で、他のバイトは全員下の名前で、
はい。
なんか、靖国とか、うん、よしよーとかだよ、うん、僕だけ吉田くんって言われてましたから
、はあ、まあなんかそういう空気を出してんだろうね。
まあ別にそれは自分もそのスタンスでいてもらうのは、うん、私としても別にやぶさかでないんでいいんですけど、
うんうんうんう
ん、だからうちの親と姉と、
はい、
BB 五郎さんだけですね、下の名前って呼ぶのなぜか BB 五郎さんだけはゆきさん言うんですけど。
ああ、はい、ビビゴロさんも、はい、その場で会談したんですか。
あ、会談はね、まあこれはイベントに来てない人へのネタバレになっちゃうからですけど、したといえばした、してないといえば
してない。
してない。これは呪いへのディレクターの真似ですけどね。
ああ、そうですか。はい。
したとも言えるし、してないとも言える。
はい。なるほど、
はい、
分かりました。じゃあ盛況だったですね、
はい、まあ、恐怖の現場の話をしたりとかね、
はい、ああ、はい、
あれはやっぱり盛り上がりますね、
うん、
恐怖の現場心霊 DVD、
うんうんうん、どういう話したんですか。
まあ、あの、まあ、ラジオで私がよく言ってるような、うん、あの、吊り橋とかね、
うんうん、
湖の吊り橋で、うん、稲川嘘つけ、結構ですがすごい感動するとか、
はい、
あの、建物の構造を指摘するみたいなね、
うんうん、
あの、工業デザイナーですから、稲川さんは。はいはいはい、
うん、
おかしいんだこの建物、
うん、
こんなところに階段があって裏に部屋なんか作るわけないんだ、これ急遽作った部屋なんだ、
うん、
死体が置いてあった部屋、おそらくここなんですよ、みたいなこと言うじゃん。
はいはい、
これはちょっとイベントで出せなかったから今言ってんだけどね、うん、みんながわーって喋るからなかなかね入っていけないんですよ。
あ
って、あの、教師小力さんがとか言ってたのは、うん、あの、壁にものすごい穴がある不可思議な部屋が、
うん、
あって、
ほうほう
ほう、でおかしいんだ、
うん、
こんなにボコボコになるわけがないんだって言うんだけど、
うん、
どうし見てもヤンキーがげんこつでいたずらで殴って叩き割った跡だったりとか、
うんうん、
あと床がちょっとへこんでるところがあって、
はい、
分かった、私分かったんだ、
うん、
これね、ここにその死体が置かれてたんですよ殺された人の死体、
うんうん、
ここに置かれてた、
うん、
だから警察が証拠、血液だったり遺留物だったり何だったり証拠を持ち去るために床ごと持ってったんですよってそんなことあるのかなって
それまたちょっと島荘っぽいですね。
あ、そうです、そうですね島田荘司さんトリックっぽいですね、
はいはい、
だからそうそう、だから BB コロさんでも言ってるけど、
うん、
まあ、それ建築家的な見方とともに、うん、名探偵的なね、
あ、
ところもある、
あの、あれまさにそうだよね、
全部見抜いちゃうからね、
うん
う
ん、
あの、殺されたのが、うん、じゃなく、あ、自殺したんじゃなくて殺されたとかね、うんうん、その吊り橋の話では
いはい、はい、
ちゃんと喋ってるから、
うんうん、
あの、吊り橋の真ん中で、うん、初めて私きちんと例とコミュニケーション取れたんですよ、うん、違う、自殺なんかじゃない、殺されたんです。
ああ、それでも新しいな。
あれはグレーのスーツ、うん、地方公務員、年齢は27、8区、女性です。殺されたんですよ。殺された方がね、自殺してもね、穏やかなんだ顔が。
ああ、
まあ、それで全部解決するからね。
あの、霊と対話して、
うん、
解決に導くって、
まあ、多分あるけどね。
な、西尾維新とかでありそう。
最近のでは結構ありそうですね。
メタ
角川ホラー文庫とか、
ね、うんうん、そうでありそうだよな。
あの、結構ラノベ系出してるからね、
はい、
角川。
はいはい、へえ、あ、でも良かったですね、
うん。っていうのもあるし、
うん、
あと、ね、あ、そうそう、五郎さんが指摘したのはファッションね。
はい、うん、
すごいおしゃれ
のファッション。あ、でもおしゃれだよね。
大体イタリーの、
うんうん、
五郎さんの言い方、イタリーの服。
はいはい。あの世代の人イタリー言うよな。
いや、多分ね、あれはもう稲川節が。に侵食されたことで、
ね、
普段から、ビビゴロさんも、キャメラって言うしね。あれは真似しすぎて、脳が焼き切れてるんだと思うんだけど、和田明子と板川淳二くらいじゃキャメラっていうの、うん。キャメラさん、キャメラさんって。で、普段俺と話してもキャメラとか言ったりするから、稲川さんおしゃれなんですよ。イタリーの服着てて、大体イタリーで、白い靴履いてて。
ビビゴロさんと稲川淳二さんは、はい、ほら、モノマネをするが、されてる側じゃない、はい、稲川さんって。はい、すごい初歩的な話聞きますけど、
はい、
仲悪くないの？
だから共演して全然仲良かったですよ。
ああ、そうなんだ。
も
う
だから稲川さんに、
うん、
CM の打診とかが来て、
うん、
で自分が出るのかなと思ったら、うん、BB 五郎さん使いたいんだけどいいですかっていうのは事務所にあの CM スポンサーとか制作会社から来るって言ってました。
まあもうあれなんだろうね。
だからね、私が2人いるんだって
もう大御所すぎて
別
にそこにイラッとしたりするあれでもないんだろうね、
はい、そうでしょうね、
うん、
でまだそのね白いイタリアの靴、うん、イタリーの靴履いて心霊スポットとか行ってね、うん、汚れたりするとか言ってでほらうちらがよく恐怖の現場の例え出している、
うん、
それこそ今の名推理とも被るけど、
うん、
あのオバペン猪苗代の福島県の、
うんうんうん、
あのオーナーが幽霊となって出る。自殺したオーナーが出る。うん、でも違うんだ、うん。あれはオーナーの奥さんの弟さん。
はい、
多分。が見て上からっていう、
うん
う
ん
う
ん、
まあ結構有名なやつね、
うんうん。
の時に着てた服。
はい。
っていうのがあるんですよ。
うん、
あの、すごい革 を、
はい、
幾重にも編んだような革の鎧で秒で止めてあるような、
あのちょっとロックっぽいね、それで聞くとね、
スターウォーズっぽい、うん、ジェダイの戦士っぽい服を着てて、
はいはいはい、
うん、これがよく分かんないっていう話を、うん、五郎さんが画像を見せながらしてると、
はい、
稲川さんが、うん、ちょっと何好き勝手なこと言ってんのよって乱入してみんなビビるっていうような一悶着が
超楽しそうじゃない
ですか、まあ、ネタバレしちゃったな、うん、まあ言ったのよく、でもそれが、うんうん、じゃあもう聞けない人もいるわ、もうしょうがない、うんうん、これは、うん、大サービスだけど、うん、あれどこかなってフェラガモかなとかね、うんうん、あのイタリアの絶対、
うん、バレン
まあ、ていうかもうそういうみんなが知ってるようなブランドじゃなくて、うん、革職人がね、
うん、
作ったような、
はい、
知る人ぞ知るようなやつかなと思って、で、まあ、乱入してきて、うん、まあ、わーっと一文字があった時に、うん、一応聞いてみたら、うん、あれね、ハーレー・ダビッドソンでまさかのライダーズジャケットには見えないんだけど、まあ、てかハーレー・ダビッドソンが服出してるってこと自体俺、
うんだよね、
初めて知ったんだけど、まあまあね、まあ確かにまあ、バイク系だったら、ね、そのライダースジャケットというか、うん、そういう安全性の高い服を着て、うん、やっぱり、心霊スポットはやっぱね、釘とかが出てるから、カメラさんとかが肩をピリってやっちゃうんだって、
うんうん、
だから安心のために。
え、でも自分
ハーレー・ダビッドソンのジェダイの革の鎧を。
自分の服なんだ、衣装さんとかが持ってきた服じゃないんだね。
さすがにあれはコーディ、コーディネーターじゃなくて、スタイリストついてないでしょ。
うんうんうん、つかないんだね。
つかないでしょう。で、頭おかしくない？逆に。スタイリストがついてたとしてもいいよ。
ついて、あれを。
ついて、イタリーの、すごい、スタンドカラーの服とか、うんうん、スーツとか、うん、で、心霊スポット行かせてたら、うん、頭おかしいでしょ。
まあね、まあね。
で、結構みんなが革の鎧、革の鎧ってのは、はい、あれはハーレー・ダビッドソンだったっていうのが、収穫だったね。
それ有益な情報ですね、
はい、まあ、もちろん稲川ファン、恐怖の現場ファンはもう随縁の、
うん、
垂前の情報ですよね、
はいはい、ありがとうございます、
はい、まあ、そういうことをいろいろと話してはいったんですけどもね、
めちゃめちゃリア充ですね、
はい、ああもちろんそれはそれはそうです、
はい
はい、大丈夫ですか、
大丈夫です、
はい、お便りが来てるんで、
はい、
それも読んでいきましょうかね、
うん、
まあ、すいません、だからそうだね、リスナーの人たちには申し訳ないよね、
なんで
だってこんな生活送ってないでしょ彼らは
そうなのかな、
うん、あでもね、意外とこの古田敦也さんって最近イベントにも来てくれるんだけどね、はい、まあ、メールもよく送ってくれる、まあ、メールもよく送ってくれるってね、うん、もうその話したからもういいけど、
はい
はい、
はい、
で、サインくださいって来るじゃないですか、
うんうん、
あ、古田敦也です、あ、どうも、いつもお手ありがとうございますみたいなって、うん、
はいはい、
で、普通に、綺麗な女の人とか連れてて、
はい、
で、まあ、連れてっていうか、その後ろにいたりして、うんうん、まさかね、その人の連れだと思わないじゃん。うちのリスナーが女を連れてるとは思わないじゃん。
はずがない、
うん、でその人もじゃあサインお願いしますって言ったら、うん、あ、じゃあ古田でとか言ってくるから、はい、え、奥さん、
奥さん、
うん、ってなるのが毎回驚いてる、うん、もう 2,3 回あったけど、
はい、
その度に嘘だろって
失礼すぎるでしょ
結婚してるわけないだろってあ、確かに思い出すと、あ、前も来てたわってなるんだけど、うん、まあ、だからなめくじなめくじって言うけど、ビジネスなめくじもいるんだな。まあ別に古田敦也はなめくじぶ、なめくじだよね、結構メールからすると。メール読みましょうか。
はい、
いつも楽しく拝聴しております。もうネタ切れで30ティライミを達成することなく人生を終えるのかと絶望していると、小学生の頃の思い出が頭をよぎりました。記憶に曖昧なところがある上に、怖い話というよりはただ不快な話なのですが、意味のわからない思い出なので、ぜひ見解をお聞かせいただけると嬉しいです。私が小学2年生の頃、私のことを異常に好いている T さんという女の子がいました。T さんは私を見るたびに矯正を上げ、授業の一環で一緒に作業することなどあれば、周りのことなどお構いなしの大騒ぎ、周囲は完全に引いてました。 そうした行為はかなり度を超えていて、クラスでは行為の対象である私も迷惑をかける側の一員であるかのような扱いになり、とても迷惑でした。周りからの冷やかしもあり、まあ、憂鬱になることでした。私はいつからか T さんがいなくなってくれないかなと心から思うようになりました。そんな思いが通じたのか、T さんは転校することになりました。私はこれで平穏な生活が戻ってくると嬉しくなりました。それから何ヶ月か経ち、T さんが家庭の事情で私の学校に戻ってくることになりました。私はまたあの地獄の日々が繰り返されるのではと狂々としていました。先生からの紹介が終わると、転校前に T さんと仲の良かった女子生徒たちが彼女の机を囲み話し込んでいます。私がドキドキしていると、いましたが、転校から数日過ぎても T さんが私に対して何か話しかけてくることはありませんでした。そんなある日、授業中で私と T さんが同じ班になることがありました。T さんは私を一別すると、何見てんだよ、気持ち悪いんだよと吐き捨てました。その態度は私のことを間違いなく心の底から嫌悪している様子でした。私はあまりのことにとても驚き、何も言葉を発することができませんでした。その後も T さんは私のことを露骨に無視するような態度を取り続けました。それはクラス替えがあるまで続きました。私は T さんに対して何をした記憶もなく、あえて私にだけそのような態度を取る理由もわかりません。転校していた数ヶ月の間に、彼女にどのような心境の変化があったのでしょうか。人間は恐ろしいです。
どうした？
なめくじでしょ？ビジネスなめくじの割には、なめくじっぽい。
真に迫った感じですよね。ね、はい、は、終わり？
終わりです。
は。これ簡単な推理ですよね。
お、コロンボの真似ですか？
これは、
はい、あ、ポアロか。ポアロの真似ですか？
まあ、島田総司つながりでね、ちょっと探偵っぽく言おう
かな、うん。ヘースティングス君って。
これは、双子の、双子です。入れ替わってます。
T ちゃんが。
そう。
なんででも天、
その天。太子と知恵子みたいなさ、そういう感じのさ、
はいはい、
双子がいて、入れ替わってるんじゃないですか。
天候の数ヶ月はその準備期間ですか？
わかんないけど。
なぜ、そんな。
なんだろうね。でもなんかこれってさ、
いやそうじゃなくて、うん、古田敦也がどっか南の島とかにそ、うん、この学校そっくりの生徒たちをもう全員クローンとかで用意したところに投げ込まれたんだよ。記憶も寝てる隙にね、うん
うん、あ、それ島田掃除っぽいよね、うん、
で、T ちゃんだけはちょっとその、はい、すっごい細かく調整したんだけど、うん、T ちゃんだけすごい好きだっていうのをちょっと、あの、操作違いで、すごい嫌いに針が触れちゃって、って違和感を覚えたって。ただ何のためにそんなことなされたのかは一切わからないですけど。
そう、まあ、なんかでも、女の子ってさ、うん、この年頃の女の子って。
小児でしょ？
小児？ね、
うん。
うん、なんか突然何かすごい些細なことで変わるっていうのはあるのかもしれないね、
うん、
好きなものが嫌いになるみたいなさ、
うん、
そういうのはあるかもしれないけど
何も言ってないに等しいねそんな何も言ってないに等しい言葉しか言えないんだったらデタラメのことだけ喋っていればいいんですけど
そう、まあ、うん、3ティライミです。
あ、じゃあ30ティライミに着々と近づいて、
はい、そうですね、
いきますね、はい。あ、ちなみにこういうふうにポイントをね、お便りに対してあげて、うん、30ティラミ貯まると、我々がいらないものを送りつけるという、そういうメールシステムになってるんですけども。
今結構ね、いらないもの増えてるんですよ。
あ、よかったね。じゃあもっとバンバンあげちゃえばいいの、ティラミ。まあ、送料かかるからな。送料だけ負担してもらう、着払い、着払いにしてもらおうか。
うん、ね、うん。
着払いでゴミが送りつけられるたびに、メールでせっせとポイントを稼ぐという、
はい、
そういう地獄ってありそうだよね。
いらないものがあえて送られてくるね、うんうん、それだってさ、ちゃんと配達の人が頑張ってね、
そうだよね、日本のインフラをね、
僕今デスストランディングスっていうゲームをやってるんで、
はい、
配達はすごい大事だなと思ってる。
配達ゲームなんですか？
もろ配達ゲームですね。
はあ、うん、地獄の郵便局員みたいなことですか？
まあ、崩壊したアメリカ合衆国で、インフラを整備するためにいろんなものを運ぶ人の話なんですけど。
へえ、うん、インフラを整備するために
要は物資を運んだりとか、うん、そういう人、
はいはいはい、
が主人公なんですよ。
一人だけなの？
一人だけ
で、どんどん無理だろインフラ整備するの。
あ、まあ平気なんですよ
まあ整備する人たちもいて、で、うん、でその物資を運ぶ役割の、
まあ、設定的にはいろんな人がいるんだよ、自分だけじゃなくて、うんうんうん、でどんどんこうここ A 地点と B 地点をつないでいくと、そのカイラル通信というネットみたいなのがつながるようになって、うん、アメリカがだんだん再興していくっていう話なんですけど、
うん、
それをやってるんでね、うん、あの配達の重要性を感じてます。
だったらもうこんなメールシステムは廃止した方がいいとかこんな無駄なことに余力を割くんだったら、
あのいいですよ、僕は
日本の郵便インフラ配達インフラ、
いやでも僕はなんか送りますね、
はい、
はい、30キロ目たまったら、
はい、
はい、
次古田敦也さん、
はい
30代男性の、多分妻がいる人です、
はいはい、
あでも妹かもしれないもんね島田総司的に言えば、
あ、まあ、
島田総司が少女漫画でね彼女だと思ってたら妹だったって、ね、仲良しとかの少女漫画ですけど、はい、いつも楽しく拝聴しています。私の拙い投稿を採用していただきありがとうございます。心の支えになります。
お、ありがとう、はい、こちらこそありがとうございますね。
だから人間を信じてください、
はい、
恐ろしいだけじゃないです、先日友人の S と散歩していた時のことあ、またあの男だと S がつぶやきました。え、何のこと？尋ねると S は事情を話してくれました。 S は大学生の頃、かっこ7、8年前に友人とネットラジオをしていました、うんうん、素人のラジオですから視聴者数は少なく、ほとんどが知り合いです。うちらと一緒ですね。その日の放送でも大学生の他愛のない日常などについて話していたそうです。放送終了間際、S が冗談半分に、この後近くのファミレスに行くので暇な人は話しに来てくださいと言いました。時間は深夜、誰も来るわけないだろうと考えていました。二人がレストランに向かうと、店の前に痩せた長身の男性が立ってました。男性は誰かを探しているようで、あたりを見回してます。二人の知り合いではありません。最初はたまたま店の前で待ち合わせしただけかもしれないと思いました。一方でもし自分たちの放送を聞いたのであれば、放置するのも申し訳ない気もしました。しかしこんな時間に面識のない人がラジオを聞いて突然してきたのであれば少し怖いえ、
まあわかるよ、
やってることがおかしいよねそう、ストレートにそれをお願いしたんじゃないの
まあでもいざになると怖いよね、やっぱしね
少し怖いし罪悪感もありましたが、恐怖に負け店には近づかずそのまま帰ることにしましたS は次のラジオの際にも、次に遊びに行く予定のイベントについてつい話してしまったそうです。イベント当日、 S は会場で九段の男性を目撃しました。男性はあたりを見渡し、誰かを探している様子でした。明らかに自分たちに会いに来ている。そう確信した S は怖くなって、すぐに会場を後にしました。もったいな。イベント行ったんでしょ、わざわざ。その後、S はラジオ内で自身の近況などを話さないように注意しました。またラジオ自体も後に終了したそうです。しかし、それからというものを、S は街で頻繁にその男を目撃するようになりました。偶然で片付けるには頻度が高すぎるとのことです。その男は S に気がつくことはなく、S が一方的に男の存在に気がつくようです。その男がちょうど私たちの前を歩いていました。
うん、
終わり。最後ボソッと。
最後ちょっと怖い、
ね。怖い一言言うのは特徴ですよね。うんうんうん、古田敦也。
うん、ああ、でもこれはちょっとね、怖いね。
いろんな考えが頭をよぎりますよね。
うんうん、
まあこれはベタなんで最初に言っておきますけど、うん、果たしてその痩せ細った調子に乗ってこというのは本当にいるのですかっていう。
それもあるし、うん、まあ本当にその得体の知れない人が。
まああり得るよね。
あり得る、あり得る。全然あり得る。
全然ね。うん、だって古田敦也って俺のイベントに頻繁に出没してんだから、そういうお前自身が。
メタ的なね。うん、そうだね、うん。あのね、僕の話していいですか。
はい、
昔ね、昔っつも4年ぐらい前かな、うん、あの僕歯の矯正してる女の子の写真をいっぱい撮って売ってるんですけれども、はい、あの夜中にね、で、うん、これ言うとまたいけないのかな、あの僕のサイトって、う
ん、まあ、ね、あの、うん、まず流しちゃったけど、うん、あのその、ま、た僕歯を撮ってる女の子の映像を撮って商売してるんですけどもっていうインパクト強すぎて、そのそれを超えられるのかどうかちょっと不安、その気持ち悪さのインパクトをごめんなさいね、ちょっと麻痺しちゃってるところがあって、うんうんうん、ちゃんと突っ込まなきゃいけなかった、ごめんなさい、スルーしちゃった、
うん、で
何やってんだいへへへ、はい、じゃあそれはまず処理しました。
で、あの一応さ、ほらサイトで商売してるから、
はい、
まあ、あの表示はしなきゃいけないわけですよ、
住所ね、
うん、とか、うん、まあ、番号とかね、
うん、
うん、だから、まあ、そうなんですよ、
うん、
でね、夜中のね3時ぐらいに電話かかってきたことがあって、
うん、
でそれが、まあ、男性なんですよ、
うん、
で結構変にハキハキしてんの、別にコミュ障っぽい感じはなくて、
はい、
あ、どうもこんにちは、僕今中央連館にいるんですけれども、
うん、
ちょっとお話聞きたいなって思いましてみたいな感じで、
うんうんうん、
で会いに行ったことありましたよ。
会いに行ったんだよ、
うん、
4年前って結婚は
してない
頃、
うん、でやっぱしね、ちょっと奇妙な人がいて、
うん、
で僕一回断ったんですよ、そのいや今こんな時間だし、
うんうん、
無理ですよみたいな、そしたら急にね、もう僕ねいつもこうなんですよ、もう人生いつもこうこうやってチャンスをいつも逃すんですわ、もうダメだ、もう本当ダメ、もう
じゃあ普通に昼間とかね、
とか言って
、アポ取ってから来い
よ、でそうやって言ったんですよ、うん、昼間とかそういう時じゃないダメじゃないですか、うん、ってしたら、いや今今日この場で会わないと意味がないって言って、で僕もね当時その今の奥さんとも知り合ってなかったし、
うん、
まあ本当に孤独だったんで、
いや俺はまだもうラジオやってる頃だよね、
ラジオぐらいしか人と話すことがなかったし、
うん、ショックだわ
今にして思えば僕もねちょっとおかしかったんですよ、
うん、
だからなんか会ってもいいかなぐらいの気持ちになっちゃった、
はいはい、
で中央林間って出てすぐのところ、伝統して出てすぐのところにマクドナルドがあるんですよ、うん、
はいはい、わかりますよ、う
ん、でそこでじゃあいてくださいって、
うん、
会いに行ったらね、
うん、
なんかやっぱいて、
すごい天気の子みたいな話ですね、
あ、そうなんですか、
マクドナルドでね
、まあ、おっさんというか普通の若いやつですけど、
はい、
そうでひたすらね口の中の話をいろいろ聞かされて、
うん、口の中の話を
これちょっとこれ見てください、これ僕の口の中を見てください、これあの結構唾液が出やすい穴あるんですよ、ここに、
うんうん、
でこれよく見て、でこういうのを今度取ってほしいんですよねみたいな話を、
お前のってことい
や、だ自分のを見せつつ、
あ、女の子の
こういう作品を取ってくださいみたいな感じのことを延々と話されてたことがありました、
うんうん、でもその夜、
うん、
その日のその夜の、うん、その時でなければしなければいけない話だったんですよね、
らしいです、
取り返しのつかないことになった、
うん、
ターミネーターみたいなねくだらないターミネーターみたいな話ですかね、そこを
その時にやらなければ何かシンギュラリティみたいなのが ね
スカイネットが発動してしまうっていう
はいはい、そうでもね、うん、そういうことをちょっと思い出しましたけどね、
あ、
うん、ターミネーターの話します、
見ました、
あ、見ました見ました、
あ、私見てないですけど、
あ、本当ですか、
うん、
まあ
はい、
まあ、会長はちょっと世代じゃないのか、ターミネーター2とか、
いやいや、まあまあギリギリ姉がいたんで、姉がエドワード・ファーロングファンだったんで、
あ、なるほどなるほど、
エディのポスター貼ってありましたから、うん、部屋にね、
ファーロング出ますよ、
ファーロングって結構もうアメリカの貧乏白人のおっさんみたいな見た目になってなかったっけ、うん、
あのこれ見てない人はまた1分ぐらい、うん、
俺一応見ようと思ってたんだけどえ、それ聞いたら面白くなくなる、
じゃあ言わない
タイプの話、
まあ、
そっか、じゃあやめとこっかな、
うん、でもあのね、うん、だから僕はほら世代ド直球だから、うん、ターミネーター2とかが、うん、だからやっぱね面白かったですよ、
あれはだから3とかは4とかなかったことにされてる、
なかったことになってます、
っていう触れ込みだよね、うん、宣伝から2の正当な続編とか。
そう。でもあれ、前回の、あの、ターミネータージェネシスの時も、
うん、
あの、ジェームズ・キャメロンが、これだったらいいみたいな感じで、なんか作ったっていう話だったんだけどね。
それもなかったことにされ
てなかったこと。
まあ見てないけど、俺、ジェネシスは。
ジェネシス良かったですよ。
ほうほう。
そう、だけど、まあ、今回のニューフェイトは、
うん、
まあその世代ド直球の人から見ると、やっぱし良かったですね。
うんうん
うんまあ、特にそのサラコナーが出てくるところまではもう
サラコナーももうそのままのサラコナーなんだよね、う
ん、あもちろん
役者も一緒で、
うん、
で同じだけ年取ってるっていう設定
そう、うん、同じだけ年取ってる
しシワちゃんもそうなんだよね T800 あでもそれがネタバレで、
まあ、ちょっとね違うんですよ、うん、
まあねいくらでも設定は変えられるもんね、
まあ、ちょっとねフランケンシュタインのオマージュなのかなって気も若干したんだけど
フランケンシュタインのオマージュ
ボリス・カーロフがやってるフランケンシュタインの、
はいはい、
あの
その昔の1930年代とかの映画の、うん、
怪物の悲哀みたいなのあるじゃないですか、
はい、
なんかちょっとそれっぽいのかなって気も若干しつつ、はい、まあ手話に対してはね、
うん
うん、だけど、うんまあ、そのサラコナーが出てくるところまでは、
うん、
もう歌丸風に言うと5億点です、
はあはあ
うん、
サラコナー出てきちゃうと逆にサラコナー出てきてぶち上がるんじゃないの
いやだからそこまでなんですよ。そこから先はもう、ちょっとだるいな、みたいな。
へぇ、う
ん、あの、そう。サラコーナーが出てくるところまでは本当にもう、
うん、
映画館で僕も声出ました。来た来た。
うん。
そう。でも見るといいと思いますよ。
わかりました。
はい。
そうか、まあさすがにね、重要なネタバレは、さすがにやばいよな、うん。公開したばっかだし。
うん、まあまあでも良、
うん、
かったっすね、
うん、
でも映画最近いいのあっていいよねいっぱいね
犬鳴村ね
ああ
るでしょ
はいはいはい、はい、
あれ2月に公開かな、
うん、
ただ私は試写見てきますから
お
あごめんなさい皆さんと違って東四郎の皆さんと違って試写会見れる立場なので、
はい、いいな
まあなぜかというと、うん、パンフレットにも書いてますし
えすごすぎじゃないですか
あれはちゃんとしたパンフレットにも載るのかな一応仕事の依頼としては、うん
プレス
パンフレットの原稿依頼だったんで、
うん、あまあ乗るでしょ
うあの東四郎の皆さんが読めるかどうかは分からないんですけども読めなかったらごめんなさいね
はいすごいっすね清水崇監督の
はい
呪怨の清水崇監督のね
ね、うん、だからまあそれも試写会は見に行って、
うん、
で全部一言一句一シーンずつ再現していこうかなと思うんですけどラジオで本当に怒られる関係者の一応関係者とかね
まあ2月かもうすぐか
2月、
うん、あのこの前のほら新ファンタっていうイベント
ん
あの東京国際ファンタスティック映画祭を、
はいはい
まあ、復活するみたいな感じの新ファンタっていうイベントがあって新ゴジラ的なね、
うんうんうん、
新ファンタっていうイベントがあってそこで予告かなんかがやったんですよね、
はい
でそれで結構盛況だったっていうのは聞きましたけれども、
はあはあ
うんまあ、新ファンダはねまた別の方でちょっと炎上したんでまあ、それも僕タイでずっとなでしこずしか新ファンダかずっと見てたんです
全然知らないんだけどあんまり話したくない話ですか
いやまああのほら西村映像ってさ西村義弘さんって、
うん、
まあ、特殊効果とか監督をやってる人がいるんですけど、
うん
うんその人が新ファンタでなんか不適切な発言みたいのして、それでちょっと炎上はしちゃったんですよ。うん、そうそう。そんな。
あ、もう話したくない話です
か。それぐらいです。
はい、わかりました。はい。不適切なメールでも読みます？
はい。
キサンジ。
おお。
50代男性管理職の方
ですね。はい、ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しています。50代、会社員のキサンジです。今回は実話ミステリーに挑戦しました。
タイムリーだな、
うん、タイムリーって言うのかなこういうことと言っても私は頭がおかしくなってきておりこれからもずっと同じことをずっと繰り返すと思います。なんで歌の歌詞みたいな言い方題名恐怖の帰り道かっこ恐怖の帰り道カタカナでね。仮にこの方を小学6年生の太田くんとしておきましょうか。菅田さんと同じ名前ですね、 ある日の朝、いつものように担任の先生が出血を取り始めた。足田、はい。井上、はーい。太田、天皇陛下万歳。次、大森、てんてんてんてんてんてんてん。大森は、また休みか。太田、すまないが、学校の帰りに連絡帳を渡しに行ってくれ。放課後、太田くんは仕方なく大森くんの家に向かった。大森くんの家は、この参道を上がったところだな。生活道路の脇から伸びている参道は、草木が生い茂っていたが、太田くんは勇気を出して登っていった。こんなところに家なんてあるのかよ。大森だけに、森の中。こんなところに家なんてあるのかよ。大森だけに、森の中かよ。不安を覚えながら、ふらふら歩いていると、薄暗く、物静かな区域に入っていった。すると、無造作に建てられた看板に気づいた。これより先、大森の家。ちょっと犬鳴き村みたいな。でも、看板の先に家なんてなかった。少しためだったと、太田くんは直進した。行き止まり？ちょっと待てよ。小さな穴がある。やだなぁ、怖いなぁ、と思いながら、太田くんは穴の中を覗いた。
おぼえー！洞窟じゃねえか！
太田くんはびっくりしたが、しばらくして落ち着いたので、洞窟の中に入った。
なんだここは。肉の塊が置かれている。
背筋がゾクーっとした太田くんは、動けなくなり、その場に立ちすくんでしまった。そして、太田くんは気づいた。
多分、絶対、大森くんの家。
一体、この洞窟は、何だったのでしょうかね。終わり。
1テライムです。
まあ、ていうか、
それは前に話した。前話した、洞窟に住んでる同級生がいたって話。
っていう嘘の話ですよ、
ね。嘘じゃねえんだよ、だから。
大森くん。
大森くんですね、
はい。仙台だったっけ？
仙台です。宮城の区です。
はいはい、洞窟に住んでいる。
うん、あれ、当時僕住んでた時宮城の区じゃなかったんだよな。市だったのかな。
ああ、まあ、そんなことはどうだっていいんですけど。嘘つきの特徴としてこうやって話をそらそうとします
よね。そういうね、なんつうの、細かいとこは言うんだよね、出ている、出ているはね。
を、ただ、勝手に帰ってきただけ。
うん、ですよね。
まあ、ところどころ、本当に気が違ってるなっていう感じの、うん、なんか、これは本当に、気違い慣れしてる人にはピンとくるようなところがね。うん、うんうん、もう大森くんの家って看板で書いてあるのになんでハッと気づいたってこれなかなか書けないですよ。ちょっとこれなかなか論理的思考がちゃんとできる人はこういう書き方できないですか。
あれ読んだことあります、あのほら、
はい、
杉尾シャールのさ、吉坊の犯罪、
はいはいはい、
あれっぽくない、なんかその
まあね、うん、
うん、なんか夢白チューブみたいなさ、
はいはい、温泉を見つけて、うん、ああなんか女の子を殺して逃げてるはずなのに、
そうそうそう、
温泉見つけて、ああ、なんかすっかり嬉しくなっちゃったなぁ。
そうそうそうそう。そう、それっぽいですね。うん、まあ、1ディライミです。
もうコメントすらなくなりました。
どうせまたあるんでしょ、だって。
あ、ないないない。
ないんだ。
もう、うん。あ、古田敦也さんは、2つメールを書きましたけど。
はい、あ、そうかそうか。じゃあ2つで、2つで4ディライミです。
はい、じゃあ2個目のメールは、キサンジと同レベルなんてことで。そこそこ面白かったじゃん、2個目は。
あ、そうかそうか。じゃあ2つで5ティライミです。
はい。
ありがとうございます。
わかりました。
はい。はい、
これは、まあこれも、何なんだろうなってメールで、続くんですけど、
はい。
勝治さん。
はい。
はい、
いいですね。
新しい人かな、はい、大阪の方ですね、
はい、
はじめまして、最近リスナーになった勝治と申します、ブログ上できる僕は怖くない過去放送回は全て聞き終わったので、そろそろ過去放送集 DVD も購入させていただこうかと検討しております。ありがとうございます。買ってください。さて、先日ネットサーフィンをしていたところ、スーパーか何かの店長らしき男性が万引きをしたと思われる女子高生に対して性的な折檻を行う様子を何者かが隠し撮りした動画を発見いたしました。まあ、万引き うん、AV とかでよくあるシチュエーションですよね。
まあまあそうだよね。
万引きした女子高生を脅して、そのままセックスに持ち込むっていう。うん
うんうん、ありそうだよな。
てかめちゃめちゃ、もう一ジャンルを形成するぐらいあるやつですよね、うんうん、AV では、うん。それの本当の映像ってこと、
はい、そんなのある？
でも発見したんて、うん。だからダークウェブとかで見つけたんじゃない真相ウェブのダークウェブで、
はい。
それだけならよくある話だと思うのですが、あ、こいつも分かってんだ。問題は、その店長らしき男性の声が、今に雑務役にとても似ているということなんです。あ、でも気が臭くなってきて。声だけではありません。言葉のイントネーション、滑舌など、どこからどう聞いても、今に雑務役の声としか思えないほど似ているのです。URL を記載させていただきましたので、一度ぜひ、ご確認いただき、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。過去、海外サイトのようなので、ウイルスなどにご注意ください。
それも怖え。
ちょっと待って、これはね、見えますよ。
はい。
まあ、いっか。これで流した方がいいよね。ちょっと待って、ちょっと時間かかっちゃうんでね。うん、だから、そういう。
まあ、今にさんの声のパターンって、
うんうん、
まあ、あ、でも、うん、あんましないか。
そうかな、まあ、トカゲみたいな声ってことですよね。まあ、だって骨格で声って変わるじゃん、
はいはいはい、
トカゲみたいな骨格してるかトカゲみたいな。トカゲ人間ですからね。あ、くそ。だからこれ広告を何度もスキップしない。だからこれ普通に万引き JK お仕置き13分47これだから、まあ、
これ AV じゃないのこれ。
でも隠し撮りしてるって言ってるよ。アクソン、ほら、これ早送りしようとするとまた広告が出ちゃうんだ。
あるある。
こういうサイト。え、僕はよく知らないんですけれども、菅さんはこういう違法アップロードした AV をよくご覧になるんですか？
見ないです。
別に AV をご覧になることはいいんですけど、作り手ですよね。映像作家ですよね。違法のものを見ちゃうんですか？あ、
絶対やらせじゃん。
隠してないから。
ちょっと女子高生がのスカートとか服の中を探して万引きを見つけようとします
ね。あ、
もっとはっきり喋ってくんないかな店長。
一応確認させてもらうと。いや、もういいですよ。確認したじゃん。してないのか。確認していいって言ったんだな。
まあ、まあ確かに、確かに似て、
もうまあ言われてみればって感じ。うん、今の似てた
ね。うん、でお互いも裸になってますけど、これ今にさんのチンコってこと？ちゃんと喋ってくんねえかな。はい、まあ、まあはい。
あ、ちょっと似てるね。
隠してないって言ってんじゃんさっきから。
はい、っていう、こういうことしたんですね、今井さん。裏では。闇営業どこの話じゃないですよね。
てか、なんでしたっけ、これ、勝さん。
闇営業、本当の闇営業でしょ。スーパーの店長やったんでしょ。俺に黙って。
あー、でも、似てるわ、確かに。
まあ、勝治さんに言いたいのは、
うん、信じるなって。
いやいやいや。スーパーか何、ネットサーフィンをしているところ、スーパーか何かの店長らしき男性が万引きをしたと思われる女子高生に対して性的な接近を行う様子を何者かが隠し撮りした動画を発見いたしました。
ピュアか。まあでも、
はい、
ね、この確かに声は似てるし、
喋り方も似てますね。
似てますよね、うんうん。あんまり会長に似てる喋り方の人っていないよね。
あ、そうですか。顔はよくね、 あの、
マッツ・ミケルセン
です。マッツ・ミケルセンはよくやりますし。
あの、うん、デス・ストランディングに、はいはい、マッツ・ミケルセン出てますからね。
なるほど。
うん、
はいはい。
はい。
まあ、あと、伊丹万作ね。伊丹十三の息子の。
似てる似てる似てる似てる。うん。うん。うん、それは思った。
あと、寺尾ね。
はい。
声は確かに。
でしょ？そんなに。
うん。玉木宏に似てるって五反田団の前田さんが言ってた。
あの諏訪山さんが僕の声は与沢翼に似てるって言ってました。
甲高くなかったっけ。なんか甲高いイメージがどうしてもあるよね。与沢翼って。
あんまり僕も知らないですけど、
はいはい、
なんかで以前おっしゃってましたね、
うん、
サンティライミです、
はい。まあ、これこそちょっとごめんなさいね。あの40代
うん、
アラフォーの男たちが平日の昼間に集まってする話題ではないですね。はい、あとね、階段も来てるんですよ。
はい。
島村ゆにさん。
はい。
はい、これはこの前のイベントに来ていただいて、あの、階段誌の方ですね。
はい。
11月2日にやった、菅田さんの呪いの日にやった、
はい。
あの、名古屋の階段関係の方ですね。
うん、
はい。この前面白い話を聞きましたのでメールを出します。これは怪談王の東海大会で優勝したぬが坂さん、
うん、
で怪談師の方ですかね、から聞いた話です。彼のサバゲー仲間の一人、仮に A さんとしておきますが、その A さんが友人と霊感テストをしていた時のことはそうです。霊感テストとは、目をつぶって自分の家の中を想像し、その時に誰かと出会ったらその人は霊感があるというあれです。まあ、そうですね。A さんは目をつぶり、自分の家の中を想像しました。そして1階を通り、誰とも出会わなかったので、次は2階に行こうとしたそうです。階段登ろうと上を見上げたその時、人が立っているのが見えたそうです。それはとても背の高い女で、つばの大きな帽子をかぶり、白いワンピース、長く黒い髪をしていました。その女は天井にまで背が届きそうに高かったので、前のめりに顔を突き出すような姿勢で立っていたそうです。そして顔はよく見えなかったのですが、口だけパクパクと奇妙に動き、何かしらを唱えているようでした。そこで A さん驚いて目を開け、一緒にいた友人の B さんに、いた！家の中に女いた！と今見たばかりの女の様子を話したそうです。まあ、その場はそれで終わり、A さんは家に帰りました。彼の地質は家の2階にあったので、階段を上ると上を見上げると、そこには先ほどの霊感テストの時に見た背の高い女が立っていました。霊感テストの時と同様に顔を前に突き出し、何かを唱えているように口をパクパク動かしています。A さんは正直めちゃくちゃ怖かったんですが、ここで舐められてはいけないと思い、その女を無視し、完全に無視して自分の部屋へ入ったそうです。これは現実の話ですよね。なかなか、勇気があるというか。後日、A さんは B さんだった時に、この間さ、霊感テストやったじゃん？あの時お前が見たっていう女、俺ん家にも出たんだぜと言われたそうです。あ、B さんがってことだね。また別の B さんから。B さんの家はマンションなので、マンションの階段を登ろうとして上を見た時、背の高い女が立っていて、こちらに顔を突き出し、口だけを動かして何かを唱えていた、とのこと。B さんも女を完全無視して通り過ぎたそうです。この話は、感染すると、ぬが坂さんが喜んでみんなに話しているんですが、かくいう私、島村さんですね、には、全然感染しておりません。そして A さんは、八尺様の話は知らなかったそうです。確かに八尺様をイメージさせる、あれですよね。
そうだね。
白いつばのでかい帽子で、
うんうんうんうん、
背が高くて、
うん、
なんかつぶやいてる。ポポポポポポってつぶやいたのかな、わかんないけどね。
うんう
ん、で、A さんは八尺さんも知らなかったので、この話を取材した、聞いたときに、ぬが坂さんが仮に教えたそうです。
あ、
なのですが、私なんかはひねくれておりますので、霊感テストを知っているなら、八尺様も知っていてもいいような気がすると思うんですが、いかがでしょうか。もう階段ずれしてるからね。階段慣れしてるから、もう、そう、素直に楽しめなくなってんだね。かわいそう。まあ、15年ほど前の話だそうです。また、うち、島村さんちね、に、八尺様が出なかったのは、私が自分で作成したお札が効いているからだと思います。八尺様に勝つ私のお札、いかがでしょうか？今なら格安でお分けすることは可能です。 よろしければ皆様もお一つ八尺様よけのお札をぜひ。
え、何これ。
という。
ああ
、まあまあ、八尺様は感染して。
八尺様ってさ、この話自体が十何年前って言ったっけ。
八尺様ってでも15年前にはなかった気がするよね。
ですよね。
15年前って2004年ってことでしょ、うん、2000、ね、
ネット発祥じゃないの。
ネット発祥だよ、うん、で小鳥箱とか、
くねくねとかさ、
くねくねはもっと前、もっと前だけど、うん、小鳥箱が出てきたのは2005年なんですよ。 あと両面スクナとかね、
はいはい、
でガンと、まあ、シャレコアがメジャーになって、
うん、
もちろんその前からシャレコアがあって、まあ、2チャンネルのオカルトの怖い話とかあったし、うんうん、まあ、2チャンネル以外にもねあって、くねくねはね、その中で一番ネット階段の中で古いものなので、
うんうんうん、
まあ、くねくねっていう名前はついてはいなかったかもしれないけど、なんだっけな、不思議な、見てはいけないものかな、
はいはい、
タイトルとしては、
うん
うん、で八尺様は多分小鳥箱とかで後だよね。
なんかそんなね、最近なイメージ
ある、
ね、
だとすると、まあ、最近といっても10年ぐらい前かな、うん、霊感テストあったよね、15年前には。
僕それ知らないですよ、あんまし。
あ、そう、
うん、
やってみる。
目をつぶって、
うん、自分の家を想像して、
はい、
で全部の開けられる扉、うん、窓、
うん、
だって、戸棚、
うん、
クローゼットみたいなのとか、
はい、
全部目をつぶって想像の中で開けていくの、
うん、
玄関から入っていって、うん、で一回りして、で開けられるものを開けていって、全部終わったらまた出ていくっていうのを想像の中でやっていって、ただまあこれネタバレしちゃってるけど、本当はネタバレしないでやらなきゃいけないよね、う
ん、はいはいはい、
でまあ、ただそういうことしてって言って、
うんうんうん、
で誰かいたって終わったら聞くわけよ、うん、あ、なんか窓開けた時に外におじさんが立ってるの見えたなとか、うん、まあ想像するかもしれないじゃん、
うんうん、
そしたらそれは本当にその幽霊が家の窓の外にいるの。でも霊感がさ、みんな敏感じゃないから、
うん、
無意識にそれを見てる。だけど意識はしてない。だけど霊感ってその無意識を探ることによって、うん、自分のは本当は見てるのをイメージ
具現化してる
してしまう。だから本当にいるんだよっていう。
怖
っ。
うん。
まさか今更霊感テストの説明をすることになると思わなかったんだけど。
え、それ有名ですか、それ。僕知らなかった。
俺子供の頃からあるよ。
へ、
まあ子供、大学生ぐらいの時からあるよ。
うんうん、はぁ、うん、やってみよう、
あと。うん、話がずれるなぁ。スカッツさんと話してると。本題からずれていくなぁ。
はい。で、
まあだから八尺様を知らなくても、15年ぐらい前だったらあり得るよね。
そうだよね。うん、
霊感テストはあったけど八尺様はないっていう。
うん
う
んうん、
ちょうどそれぐらいの端境期。かな、
うん
うん
うん、
で、まあ、その、だし、本題としては、まあ、八尺様が感染していくっていう話で面白いぞって、ぬが坂さんは、
はい。
言ってるわけですよね。
うんうん、
で、かつでも、もっと言うと、八尺様になんか、なっちゃってるけど、
うん、
別に限らないよね、八尺様とは。
うん、なんかまあ、それに似た、何かだよな、
うん。背の高い女話ってすごい、たくさんあるからね。
へ、
あの階段を集めてるとよく聞きますよ、うん、それが全部八尺様っていうわけにするわけにもいかなくない、
うん、
なんか、
まあ、それか総称して八尺様になってるかなのかな、
うんうん、で それは分かってて、総称としてただ背の高い女っていう意味で使ってるんだったらいいんだけど、
うんうんうん、
あの、まあ、多分長野が舞台の白いワンピースで白い帽子かぶってポポポポポ ポっていう八尺様に全ての背の高い女の目撃談が回収されちゃうと、うん、
そうだね、
うん、ちょっとあのバイアスがかかった情報になっちゃうよね、
うんうん、
まあ、多分妖怪ってそういう風にして出来上がってるのか かもしれないけどね、だそれはそれで、一つの文化的な流れとして昔からある流れなのかもしれないけどね、
は
い、いい悪いじゃなくて、ただ実は怪談からすると個々の体験になるから、
うん、そうですね、
うん、個々の体験重視になるから、
うん、
あまり八尺様というバイアス色眼鏡を外して聞いた方がいいよね、
うんうん、
でその意味で言うと、まあ背の高い女が感染して、感染か2人の人が同時に見たってそれぞれの部屋で、
うん、
っていうので、まず実は感じて一つ面白いし、
うんうん、
あと ちょっとなんか笑っちゃったけど、この二人とも完全無視していったっていうのって逆にでもよく考えるとここにこの話の焦点があるのかもしれないよね。
まあ、現実でいたのに、
うん、なぜか完全無視して二人とも、うんうん、そのまま階段を上がっていって、うん、
それ霊慣れしてないと無理だよねそれってね、
うん、
うん、普通だったらね。
でもそういうことじゃないじゃん多分この情報からすると、
うんうんうん、そうですね。
なんかその違和感って、うん、まあ、これまた劇の話だからね、なんとも A さん B さんに問いただすわけにいかないけど、うんうん、なんかそこに肝がありそうな気もするよね、
うんうん、そうね、なんかちょっと不気味よね、
う
ん、
それ掘ったらそう不気味なことが隠されてそうな気がするよね、
うんうん、そうね。ヨンテライビです。
はい、はい、
ちょっとうっすら怖いもんねこれね、
うん、
うん、
っていうのはありますね。
ありがとうございます。はい、